ご存知のように今年私たちは教会として詩編23編を暗記することに決めました。非司会である主を深く知りたいからですね。しかし23編の暗記してもそれだけではその箇所の意味を完全に理解できないかもしれません。ですから今日から数週間にわたって少しずつ皆さんと一緒に詩編23編を学びたいと思います。聖書には人間がよく羊に例えられています。人間は羊と性格的に共通したところが多いからです。例えば羊飼いがそばにいなければ羊はもっと良い牧草を探そうと迷子になってしまいがちです。その場合、無防備な動物なので、羊は野生動物に殺されるでしょう。同じように人間も注意しなければ自分自身の満足させようとするために迷っていろいろな誘惑に陥ってしまいます。それで羊と同じように保護と指導を受けるために羊飼いのようなものの援助を必要としています。滅びに向かって迷っている羊のような人間を霊的に助けることができるのは主イエス・キリストだけなのです。キリスト以外には救いがないからです。聖書はイエス・キリストは良い牧者として描かれています。一方悪魔は狼また盗人として絵が描かれています。それでキリストは迷っていた人間に対してご自分の計画を悪魔の計画と対比してそのようなことを言われました。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますね。イエス・キリストは予言された通りその後永遠の滅びに向かっている羊のような人間を救うために十字架で自分の命を捨ててくださいました。それで誰でも自分が罪深いものであると認め復活されたキリストを自分の救い主として受け入れるならば滅びへの道から天国に至る道にまた狼である悪魔の手から良い牧者であるキリストの手に移されます。言い換えれば完全に救われます。キリストを信じる者には全知全能の神様の羊とされる特権が与えられます。それで詩編23編に描写されている通り神様の羊として信じは何も必要する必要、何も心配する必要はありません。良い羊飼いが自分の羊の世話をするように、神様は信者たちのすべての必要を忠実に満たしてくださるからです。詩編23編は、羊の視点から書かれているので、独特です。もちろん作者は実際の羊ではありません。 むしろ羊をよく知っていたダビデ王です。ダビデはイスラエルの王になる前に羊飼いだったので、羊の性格、習慣や何が必要かなどをよく知っていました。さらにダビデは良い羊飼いがどのようにして羊の必要を満たしてくださるかを知っていました。詩編23編から見ると、ダビデは神様が良い羊飼いであるだけでなく、他のすべての羊飼いよりも優れていると思っていることは明らかです。実は詩編23編でダビデは自分の人生の羊飼いである神様がどれほど素晴らしいかを誇っています。今日詩編23編の最初の節でこの一節を学びながら次のようなことを調べましょう。神様が優れた羊飼いであることを示す特徴は何でしょうか。神様には次のような特徴があるので、ご自分が優れた羊飼いであることをことは明らかです。もう一度一節見てください。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。まず神様は何者にも依存せずご自分だけで存在されています。なぜ私はこう言いますか。皆さん、この最初の漢字主、太字でしょ。以前一緒に学んだようにモーセはアルノで羊を飼っていました。ある時神様は燃えている芝の中に現れてモーセに話されました。その時モーセは彼に、あなたの名前は何ですか。そして神様は、私の名前は主です、すなわち私はあるという意味です。この神様、この主というの名前はまた別の箇所でエホバと翻訳されていますが、意味はいつもおられる、誰にも何にも依存せず自分だけに存在している。だから皆さん、そういう人は羊飼いであれば一番優れたものでしょう。もちろん何でもできるはず、羊のために優れた方です。使徒の働き17章を開いてください。使徒の働き17章、17章の24、25節。遺跡のパールはアテネア人に天と地を救いになった神様を紹介したとき、次の言葉を伝えました。24、25節。この世界とその中にあるすべてのものを救いになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。アテネにはたくさん立派な宮がありました。でもこの神様はそういうものがいりません。私の神は天にも地にも満ちておられるので、どんな立派な宮を作っても狭いすぎる。それだけではなく、また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と生きと万物をお与えになった方からです。その時代 クリスチンはいわゆる神々に供え物を捧げました。でも皆さん、天と地を作りになった神様そのものがいります。その神様は誰にも何にも依存せず自分だけで存在しているので、だから優れた羊飼いです。主、すなわち永遠から永遠まで生きておられる誰にも依存していない神は私の羊飼いです。次のこともわかります。この神に、神様は絶えず謙虚に信者に仕えてくださいます。どうやってわかるか。主は何ですか。羊飼いです。皆さん、羊飼いはね、古代イスラエルでは軽蔑された職業でした。一番低いの人はそのことしました。羊飼いの場合は裁判所で証人になることができなかった。羊飼いは24時間羊と一緒に時間を過ごしましたので、羊はね、きれいな動物ではありません。いろんな病気があるし、また汚れてしまうしとか、そういう仕事でも皆さん、主はへりくだって真実に仕えるために羊飼いになりました。神様は絶えず謙虚に真実に仕えてくださるからです。なんと素晴らしい羊飼いですよ。マタイ20章を開いてください。マタイ20章20章の20節から読ませていただきたいと思います。マタイ20章20節20章の20節その時、ゼブダイの子たちの母が、このゼブダイはイエス様の弟子のヨハネと兄弟のヤコブのお父さん、だからヤコブとヨハネのお母さんはキリストのところに尋ねて、ひれ伏してお願いがありますと言った。21節イエスが彼女にどんな願いですかと言われたと、彼女は言った、私のこの二人の息子が、すなわちヨハネとヤコブ、あなたの御国で一人はあなたの右に、一人は左に座るようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか、すなわち私と同じように迫害を受けますか。彼はできますと言いました。イエスは言われた、あなた方は私の杯の飲みます、しかし私の右のと左に座ることはこの私の許すことではありません。私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の住人は、他の弟子たちは、この二人の兄弟のことで 腹を立てた。なぜでしょうか。彼らもこの右に左に座りたかったからですね。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼の上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものはみんなに仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが、すなわち私が来たのは、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じように、すなわち、キリストは、良い牧者、良い羊飼いになるために、へり下って、この世に入って、人間の使いようになりました。こう書いてあります。ご自分の身にして、使える者の姿を取りました。私たちの神は、同じようなものです。羊飼いは、その仕事、偉い仕事ではありません。低い仕事でも羊を愛しているからです。ちゃんとへりくだって羊飼いにならなければ誰も羊にキリストの羊になることはできないし、みんな狼で滅びます。私たちの神は偉い羊飼いです。まず神様、何者にも依存せずご自分だけで存在されています。主は私の羊。神は絶えず謙虚に真実に伝えてくださいます。偉い方です。また神様は真実のすべての必要を満たしてくださる方です。見てください、詩編23編一節、もう一度見てください。主は私の羊飼い、私はダビデをはじめすべての信者たちが乏しいことはありません。神様は信じのすべてに必要を満たしてくださるので、優れた羊飼いです。パウルこそ、そういうことを助けを経験しました。見てください、ピリピ4章、4章の19節。新約聖書のピリピ4章。4章の19節。獄中、パウロはピリピの教会へ手紙を送りました。このピリピ人への手紙。その時、パウロは収入を受けませんでした。100% 主に信頼しました。大変でしたが、ポールは次のようなことを明かしました。また、私の神は19節。また、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。その時、ピリピの信者たちは、パウロのために献金を送りました。フィリピンの教会を見なさい。貧しい教会です。 そしてパウロは実はこれね、それをその背景分かっているので、それなのにその愛も分かっているので受け入れました。ただあなた大丈夫です、私の必要すべて満たしてくださる一階である神様、あなたの必要も満たしてくださるのです。神様いつもそのようにしてくださいます。詩編84、詩編84編開いてください。84編の最後のところ11と12節、まことに神なる主は太陽です、盾です、主は恵みと栄光を捧げ、正しく歩く者たちに良いものを配れません。万軍の主よ、なんと幸いのことでしょう、あなたに信頼するの人は。キリストについて行く羊はいつもキリストに信頼する。キリストは必要すべて満たしてくださるからです。今回私たち具体的にどんな必要を満たしてくださるかを学びましょう。これ2節からそのことを学びます。でも今日は皆さんに覚えていただきたいことはこの3つのこと。まず神様は何者にも存在せず、ご自身だけで存在されているので優れた羊飼いです。また神様は絶えず謙虚に真摯に仕えてくださるので優れた羊飼いです。そして神様は真摯のすべての必要を満たしてくださるので、もちろん優れた羊飼いです。もしまだキリストの群れにあれないのならば、ぜひその唯一の門から入りましょう。イエス様が言われた、私はこのカゴの門です。その羊はね、カゴのに入るためにやっぱり門を取らなければいけません。昔イスラエルの場合は羊飼いはね、羊と一緒に夜家に戻りませんでした。山で野宿しました。それで羊飼いはこの籠を作ります。そして門のあるところに浴になった。それで羊は籠にから外に出るために、その羊飼いの体を越えなければいけません。また後ろから野生動物は入るためにそのところも取らなければいけません。だから羊は安全でした。でも皆さん、門は一つしかありません。キリストの群れに入るために、キリストの羊になるために、キリストを通してなければできないです。先に信じて入ったら、今週主である羊飼いについていきましょう。